包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんです。前回からの続きお聞きください。
いろんな経済だったり、はい、ご存知の飯田さんからすると、いやいやいや、その包帯パンツってやはりこう日本で作るメイドインジャパン的なところがあるんですけれども、うんうん、どうご覧になってらっしゃるのかなと思うんですね。その
国が発展していく段階でまずは軽工業、つまり織物だったりとかそういう繊維産業から始まって、鉄を使うような重工業になって、自動車産業とかそういう、こう技術が集積するものになって、だんだん付加価値をつけるものになっていくっていうね、発展モデルがあるなんかあるじゃないですか、うんうん、でそこで言ったら、あえて新規でね、この繊維産業に入っていくっていうのはものすごい、普通に考えたらレッドオーシャンに、まあ、無謀なんですよ。あえてで、ちょっと話を聞いたら、もともとはね通販の会社にいらっしゃって、でそこでもうえらい営業成績叩き出してて、新商品バンバン出しててヒットメーカーだったと。それを投げ打って入っていく先が繊維産業って、普通はこれ怖くてできないと。でものすごい付加価値をつけないと基本的にはもう絶対やっていけないようなところじゃないですか。それこそね、愛媛の宇和島のタオルだってで、もう本当にここ最近付加価値がついてようやく認知をされてきたけれども、ここまで来るのに並大抵の苦労じゃなかった。でその間に10ある会社が例えば9潰れるぐらいの感じで1今残ってる、ひいひい流れやってきたところがようやく日の目が当たったっていう状態なわけじゃないですか。だからあえてここを支えようっていうその心意気はすごいなと僕はまず感心したんですよ。
そこ、いやこれはね、もうそうせざるを得なかったからもうそれを選んだっていうやつですよ。もうだから選手会時代にもうやることはやり尽くして、もう何の刺激もないって仕事に。
でもそれをね、例えば惰性でこそあれ続けていれば、ある程度のポジションに勝ち間違いなくなったわけでしょ。
まあ多分
ね、
うん、
でもそこをこう投げ打つ起業家精神というかね、
いや、うん、なんかやっぱりサラリーマンの限界ってあるじゃないですか、
はい、
でやっぱり印鑑もらわなあか
ん
っていうことの、いや僕はもうほんまにそのなんか自分のやりたいことをやりたいタイプで、もう我を通してやってきたから、
はい、
その印鑑もらうのなんでこれがわからんかっていうことがもう何回もあってた。最後の方はやりたいことも新規事業僕どんどんどんどん開発してやっとったから、それやったらもうなんかいいやって、でもやりたいこと一回やったしっていうので、でたまたま、まあ親父がもうちょっと年も年やったんで、その縫製業をもう手伝うしかなかったっていうか、でまあその親父の会社のまあ役員連中からもうラブコールがもう相当ずっとあったんで、もう2年ぐらい悩んだんですけど、まあでもこっちもやりたいことやり通したし、じゃあもうええかって思って転職したんで、もうそれはもうしゃあなかったんですよ、うん、もう
へ
もうそれしかない。
ハンコもらう側じゃなくて今度は俺がハンコついたろ
ついたろとついたろっていう方言っとったけど、結局僕その中でも親父がおったんで結局親父のハンコもらわなあかんような、結局一緒やん。
でもまあ親父の方が説得がしやすいしと、
まあね、まだね、ま
だね。その当時はまだ包帯に出会ってないってことですか。
そうです、そうです、まだないです。だからあれいつの間にかなんかインタビューされてんねんけど、
さすがさすが飯田さんです
よ。いやいやいやいや
いやいや、まあね、だからそこで、うん、まあ2002年のワールドカップにちょうど辞める時に2002年のワールドカップやったんで、
サッカーワールドカップで、はい、
でそこでもう稲本選手のゴール見て、あもうこういう人らのパンツ作ろうと、うんうん、アスリートのためのパンツ作ろうっていうおぼろげな側あったんですけど、やっぱりそれにはね相当な時間をかかったんですけど、きっかけはそういうことですよ。だからもう完全にレッドオーシャン、もうそれも考えるも何もなく、もう手伝わざるを得ないっていう環境やから、で結局もうそれしかないんですよ、僕はもう今。だから、開発も包帯パンツ作ったし、で こいつらもおるし何人も少ない人数やけどもう家族のように雇うやつが来たらもうこれを途中で投げ出すことはできへんし、
うん、
だからもう最後の最後までもうこれで戦い抜くしかないなっていうから決めたらもうそれしかないですよ。もう朝から晩までこればっかり考えてるっていう。
こう日本のものづくりもっとこうなっていったらいいのになっていうようなことって終わりですか、
はい、これはそのものづくりそのものもそうなんですけど、なんちゅうかあれですね、僕なんか言うのはおこがましいんですけど、その価値をちゃんと認めるような国になればいいなっていうのがすごくあって、やっぱりこれあのね、デフレなんデフレだ、デフレの副作用っていうのが非常にあると思うんですけど、もうどんどんね安い方がいい、安く悪くたって安い方がいいっていうものになっていっちゃっていて、それがだから日本じゃ作れない、じゃあ中国で作る、中国でももう今人件費上がってきてるからベトナムだバングラディッシュだになる、でバングラディッシュでねあの法制ビルが崩壊してあんな悲惨なことになってたりとかするっていうふうになんか全部つながってきてるわけじゃないですか、うん、ただ実はこの日本という国は輸出の国だったりとか加工貿易の国だなんていうふうに言われるんですけど、 GDP に占める値っていうのはたったの 15% しかなくって、輸出っていうのは実はものすごい内需がをしっかりしてる国でもあるわけなんですよね。要するにあの僕らが日本の製品をきちんと買ってるという、だからねそこでいいもの持ついいものを買った方が、だ昔の人はよく言ったもので安物買いの銭失いってわけじゃないですか。だからきちんとしたものを買ってそれを長く使うっていうような使い捨てでないという、なんか
そうや、ね、
ジジムさい言い方なんですけど、
いやでもほんまそうやと思う、
うん、
結果ねちょっと高くてもいいものはやっぱ本当に長持ちするもんね、
うん、
本当に
だなんか一点豪華主義でいいような気がするんですよね。で両方知っておけばいいような気がするんです。それこそ10枚で1000円みたいなパンツも履くけど、
うん、
ここぞという勝負パンツだけは違うものを履くみたいな、ね、でもやっぱり勝負の時はまっさらなふんどしを締めるっていうその昔の武士のはありますけど、
そうなんです、
やっぱそういうことっていうのじゃないかなと、なんか一個そこにこうプライドというか背中に筋を通すってことが僕なんかが言うのは本当かもしれないですけどね、あるなと思ったりするんですけど、
自分でこういう番組作りたいっていうのはないです。
うーん、
今、まあ、ラジオ番組なのか、まあ、テレビ番組なのか何でもいいねやけども、そのメディアを発信する側として、
はい、
こういう番組を俺は作りたいっていうのってあります？
そうですね、今だったらなんだろうな、まあ、なんかワンテーマでこうもうちょっと絞ってやりたいなって思う時があるんですよね。今やってる番組が、まあ、ニュースその日の7本をやるっていうところでやっぱ時間的な制約があるんで、一つ一つをそんなにぐっと掘り下げることができないのもあるんで、
うん、
そうですね、年金なら年金とか、
うん、
選挙制度とか、
今のメディアの在り方についてって満足してます？
よく言われるその記者クラブ問題とかね、そういうのってもまあ僕なんかはもう完全に戸ざまなんで、戸ざまなんだけどなんか一応昔からある曲なんで入れてもらってるようなところがあって、だ見てるとやっぱここやってる人たちっていうのは非常に優秀だったりはするんですよね。これはあのその新聞やテレビの作り方っていうのは、まあラジオの場合はね、あのマンパワーが全然ないんで僕が見てきて僕がこうでしたっていうですね、言ってみたらね、だから何でも言えちゃうってところあるんですけど、あのテレビや新聞っていうのはもちろんその間違っちゃいけないっていうのがあるんで、いくつもフィルターを通すと、個々の記者がこう集めてきたものを記者メモという形で記事を書くアンカーという人にあげますと、でその人がこうわっとこう記事を書いて、でその記事がデスクに通り、で上の方に通っていって最終的な紙面となるという形を取る中で、いろいろとまあ歪められるではないんですけど、そのこれをこれは社論と合わないからっていう、であの 今言われてるのはその伝えるっていうことがね、あの内容がちょっと寄ってるんじゃないかみたいな話はあるんですけど、もっと問題なのは実は伝えられないものっていうのが多いと、伝えない自由っていうのがやっぱり編集権という形で各社にはあるわけですよ。でどちらかというとそれを行使すると、
うん、
でニュースとして紙面にならないものは、あるいは、ね、テレビに出ないものはもうないも同然という。で今まではそれでおしまいだったのが、ネットができたことによって、そういうものも浮かび上がってくるようになったと。ただ今はまだそのネットの中の情報っていうのが玉もあれば石もあるという玉石混交の時代なんで、じゃあそこにまだこのラジオっていうのも存在価値があるのかなと思って、その伝えられないこう横の情報だったりとか、僕は見てきてこう思いましたよみたいなだったりとか、そういうところをもうちょっと伝えていければなというのはね、まあマンパワーが足りないんで、僕一人で見てきたものなんでかなり偏ってはいますよっていう。ただこれからはその中立ではなくって、僕はこう偏ってますよっていう偏り前提で聞いてくださいねっていうのをいくつも出して、でそれがたくさん並んだことで結果としてのこう公正中立っていうものをメディア全体で保つというようなことになっていくんじゃねえかと。
俯瞰する力が必要なんやね。俯瞰してみる。
いや僕もねできないんですよ、それがなかなか。よく騙されるんですけど、
まあ、でもいやもういやみんな人間みんなそうやと思うんやけど、やっぱり今井田さん言わはったように、やっぱり右から左までいろんな意見があって、でそれをいろいろ全てを聞くことによっていろんな方向性を感じるし、でその中で自分の選ぶところをチョイスしていったらいいんちゃうかな。だからそのやっぱり今同じ方向のものばっかり論調がバーッとどこも同じになってしまうから、今逆にその規制が緩いっていうこともあるんかもしれないけど、ラジオの方が結構個性豊かなラジオの方が多いですよ ね、 だから結構最近みんなラジオが面白いって言って、もうテレビ見ないでラジオ聞く人の方が徐々に僕らの周りには多くなってきてるん
で。本当ですか。
多いです、多いです。
ありがとうございます。
だからまあポッドキャストの影響もあるかもしれへんけれども、やっぱりちゃんとあのちょっと右寄ってるよここの番組はっていうのを分かりながら、朝日新聞を読みながらザボーとかっていうような形でやっぱりちゃんと個性が出てるよね。だから今のテレビ局どこ見ても個性がないし、ラジオはなんかちゃんと個性が、本当に日本放送なんか本当ラジオは本当に個性が出てきてるんで、それがいいんちゃうかなと。メディアもやっぱりなんかそういう個性があっていいんちゃうかなと思うけどね。
本当にだから選挙報道なんかの時に非常に顕著で、やっぱり公平中立を旨とするから全ての政党に同じ時間与えなきゃなんないよとか、でそうするともう今10個も20個も政党があるんで、それだけで番組が終わっちゃうみたいなね。で実はアメリカも昔そうだったんだそうです。でところが連邦放送委員会だったかな、がケーブルテレビがいっぱい出てきて多チャンネル化が進んだ時に、これテレビ局の公正中立ってものをもう一回考え直そうっていうのをやってですね、で そこで出た結論というのが、全ての局が公平中立にやろうとすると全部同じものになってしまって、結果的に知る権利に応えることができなくなっちゃうだろうと。全部の局が共和党と民主党同じようにやってしまったら結局似たような番組になっちゃいますよね。今の日本のテレビは全く同じですよね。まあラジオもある程度規制がかかるんですけど、でこれはじゃあ家庭のその作る送り出しの側の公平中立なのか、それとも最終的に受け手が公平中立になればいいのか、どっちだということを考えたときに、それは受け手側が公平中立な形で受けられればそれでいいじゃないかと。でこれだけ多チャンネルなんだから、チャンネルを2つ3つひねれば公平中立になるだろうということで、そうなんです、局側の公平中立を撤廃したんですね。
なるほど、すごいなそれは。
で今は例えばフォックスはもうバリバリ共和党寄りで、ちっちゃな政府目指すべきだと、だからオバマはこれ以上借金すんなってことを言ったりとか、であるいは別の局はオバマケアはいいよね、これで国民皆保険になったらいいよね、この方がみんな幸せだよねっていう論調があったりとか。
へー、
だそうなんです。
そうなんや。
これがまた難しいところでですね、
まあね、
選挙の時の日本も法律の条文を調べてみたんですけど、実は縛りはねそんなに多くはないんです。
うん、
というのは一つの政党をね、この政党に入れてくださいっていうことをやるとそれは選挙活動になるんで、それをこう放送でやったらさえいけないんですけど、その放送法とか公職選挙法はそもそもあの立候補する側を縛るものであって、投票する我々であったりとか報道する人を縛るものじゃないんですよ、公職選挙法のベクトルの向き方として。でじゃあ放送の内容を縛るのは何かって言ったら放送法というもので、でまあこれはね公平中立なものっていうふうには書いてあるんですけど、じゃあ公平中立っていうのは全部の政党を一個一個紹介することかって、そんな細かいことまでは載ってないんですよ。そんな細かいことは放送倫理規定とかですね、そういう全部自主規制なんですよ。
自主規制なんや。
自主規制なもんだから、本当は建前論から言えばですよ、じゃあここはこんなことやって、例えば消費増税でいうと、自民党はタウンシール、民主党は賛成、社民党は反対だと、いや僕は消費増税は反対ですからねみたいなことを言う分には、それでこう選挙期間中にじゃあ逮捕されますよとかないんです。本当は
飯田アナウンサー、飯田さんは60歳になってもアナウンサー、
どうなんですかねこれは。もう使ってくれるかどうかにかかってるわけなんですけどね。
なんかそのこれは一回やりたいっていう、さっきの実況中継じゃないけれども、これだけはもうやりたいんやってないですか。
そうですね、いやそれはね、日本シリーズで阪神が優勝して日本一胴上げになるところっていうのは実況してみたいですけどね。
それをいいな
これはでもこれはあれかもしれないですね、見果ての夢かもしれないですね。これをやるにはもう一回実況をやんなきゃならないですから、もうこの年から多分もう厳しいんだろうなっていうね。
そんなことはないでしょ。いや結構、諦めないで。さっきのあの徒競走のやつはなんかすごい良かったから、
本当ですか、
もう一回そういうのやってもらいたいな、なんか。
さあ今年最後の番組、このポッドキャストなんですけれども、
最後僕で良かったんですか。
ふさわしい。
来年どんな年にしたいなって思ってらっしゃいますか。
来年、そうですね、いやなんだろう、来年あんまりね
面白いわ、なんか聞いてて面白い、なんか
だから聞かれるのが得意じゃないんですよ本当にね、こういう時とっさにポッて出ないの。
ちなみに今年はどんな1年でしたか。
今年ですか。今年はね、まあなんかね、去年がこの番組が始まった年だったんで、ある意味こう飛躍というかあれだったんですけど、今年はこう基礎固めをするような年だったのかなと。
ザ・ボイスが始まった年、
はい、去年2012年の1月から始まったんで、まあ今年はねちょっとそのようやくこう、まあ、安定飛行まではいかないんですけど、ようやく離陸ができてちょっとずつ高度上げてっているような状態なんですよ。だから来年はもう固めていく年になっていくのかなという。
おー、いいね、
はい、
楽しみだな。
そうですね、で去年はね番組始まった時は良かったんですよ。何が良かったかって、民主党政権だったんで、もう猫も借地も民主党を叩いとけば良かったんです。ところがね、これが自民党の安倍政権になって、去年の終わりにね、で今年は本当そっからじゃあどう作るっていうところだったんですけど、でこれもね、まあ、あの消費税って大きなテーマがあったんで、これ反対ですっていうふうに言っとけばよかったんですが、今度もう消費税が上がると決まってしまったと。でこっから先はこう分岐点なんですよ。もうネットの中の人たちは特に、でうちの番組聞いてくださってる人は安倍さん好きな人が多いんですよ。で僕も安倍さんの基本的な姿勢はいいなと思うんですけど、それでもこううんと思うところをちゃんと言っていかなきゃならないっていう、このイエスとノーの中間を言っていくっていうふうに、これからは是々非々になるんで、そうなるとちゃんとした論拠がなきゃダメだし、でそれに対しては反対の人もかなりいるわけだからね、それこそね成長戦略だなんだって言ってますけど、規制緩和は行き過ぎた規制緩和がそのタクシーの運転手さんが疲弊しちゃったりとか、そういうところもあったじゃないですか。でもこれ規制緩和ダメだって言うと反対の人がいっぱいいるわけじゃないですか。 だそこを一個一個説明していくっていうこのね、ここから先は難しいんじゃないかなと思ってるんですよね。だから進化が問われる年だと来年
は。
やりがいのある1年になりそうですね。
そうですね、もう勉強することいっぱいあるんですよ。だから本当に
すごい楽しみ、ザ・ボイスが楽しみ、
ザ・ボイスいよいよまたね、
なんか番宣番組みたいにな
ってとんでもございません。もうめっちゃおもろかったな、なんか、
はい、
そんな
本当に
本当本当本当本当
いかがでしたか、憧れの飯田
アナウンサー。いや楽しかったら、いや俺もうとにかくオープニングで一回あれ言ってもらったのがもうめちゃくちゃ嬉しい俺も
いやとんでもない
とにかくあれはなんかねもうとにかく嬉しかったな。いやよかったです。
乃木社長にも来年の抱負を、うん、
来年ねちょっとあっと驚くものを発表します。まだ世界初になります。
包帯パンツで
違います。
違うんですか。
新しいものを発表します。これはまだ言えませんが、
来年のいつ頃、
多分プレスリリースは1月17日か2月20日かどっちかちょっと今迷ってるところですけど、急にその数字が出てきたんで、その日にやろうかなと思ってるんですけど、多分世界初で、多分でというか、まあ、世界初で、今アスリートが求めてるものです。
今アスリートが求めてるもの、
求めてるものです。
おお、なんだろう。
ぜひ番組でも、飯田さんの番組でもで、ね、よろしくお願いします。ありがとうございました。良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えください。
本当に今年1年皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も続きますので、このポッドキャストよろしくお願いします。お相手は
包帯パンツ屋乃木志郎と
三島澄江でした。2013年、今年最後のお客様は日本放送アナウンサーの飯田浩司さんでした。7月から始まりました包帯パンツ屋乃木志郎のよっしゃやったる、お聞きいただきましてありがとうございます。来年も番組は続けてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。この番組は毎週月曜日に更新しています。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。www.loginrogin.co.jp をご覧ください。またこの番組に関するご感想もお待ちしています。 iTunes のサイトからカスタマーレビューへ投稿をお願いいたします。それでは皆さん、2014年、良いお年をお迎えください。包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。